それでは本日の聖書の箇所を拝読いたします。本日は創世記1章26節から28節、旧約聖書の2ページです。創世記1章26節から28節を拝読いたします。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。本日は井先生に失われたものの回復と題してメッセージを取り継いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、私たちが失ったものが何かを示され、回復の約束の上で歩める私たちになるように祈ります。今日の説教の主題は忘れたものの回復です。皆さんは今まで何か忘れたものがあるのでしょうか。もう普段財布や傘、帽子などはよく失うものの一つだと思います。そして物を失ったときに皆さんはどうなさいますか。まずどこでそれを失ったのかも考えてみます。そしてもしお店であればお店に電話して、もしそこに何かありますかと確認して探しに行きます。でももし私たちが忘れたものが何であるのか、もう忘れたこと自体を分からなければどうなりますか。探すこともできないと思います。それで私たちが何を忘れたのか示されることは重要だと思います。今日の御言葉を通して忘れたものが何であるのか示され、またその時にはどうすればよいのか考えてみましょう。創世記一章26節を一緒に読んでみましょう。創世記一章26節を一緒に読んでみましょう。
神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。
神様がすべてを創造されました。一章一節から二十五節まで神様は光、闇、空、土、また植物、また太陽、月、生き物を全部作りました。そして最後に人を作りました。今まで作ったものと人には大きな違いがあります。それは神様の形、似姿により人は作られたことです。もちろん人の以外のすべての万物に神様の栄光は与えられ現れています。その存在を通して神様の栄光を表しています。でも万物の中で人だけが持っている特徴は神様の形、似姿により作られたことです。これはどういう意味があるのでしょうか。神様の形、似姿によって作られた一番目の意味は、それは三位一体の神様により作られたということです。一章二十六節によれば複数が書いています。我々の形、我々の似姿と書いています。つまり人が神様によって作られたとき、共同体的に作られたということです。なぜ人は一人で 生きることができないのでしょうか。どんな人でも、内向的な人でも一人で生きることはできないんです。なぜでしょうか。それは創造の原理であるからです。私たちは三位一体の神様により作られました。三位一体の神様は昔から一度も断絶されたことがないお方です。完全な愛、完全な交わり、完全な一体の上で存在されておられます。そのような三位一体の神様によって私たちは作られました。それで罪が入る前の共同体の姿を考えることは重要だと思います。2章22節から24節を読んでみましょう。2章22節から24節を一緒に読んでみましょう。
神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。人は言った。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。男から取られたのだから。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。
神様がアダムのあばら骨の一つを取って女性を作りました。そして神様がこの女性を連れてきたときに、アダムはこのように言いました。私の骨からの骨、私の肉からの肉だと言いました。そして二人は一体になりました。罪が入る前の共同体は美しかったんです。聖書に初めて語られた人の書いている人の言葉は、このような妻に対しての告白です。この妻は私の骨からの骨、私の肉からの肉だという、このような告白が書いています。このような美しい共同体、罪が入ってからどうなったのでしょうか。3章12節を一緒に読んでみましょう。創世記3章12節です。
人は言った、私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。
アダムが神様の命令を犯して善悪の知識の木を実を食べました。その後で神様のもとで弁明でこのように言いました。この女がと、この女があの木から取って私にくれたので私は食べたと言いました。自分が食べた、自分が犯した罪を悔い改めるのではなく、この女がと言いました。罪が入る前にアダムは何と言いましたか。この女じゃなくて、これは私の骨からの骨、肉からの肉だと言ったアダムが、罪を犯した後ではこの女がくれたので食べたと、罪をもう転嫁したということです。私のせいではない、私の責任ではなく、この女のせいだと言っています。罪が入ってから共同体は割れました、破れました。一体であり、私の骨の骨が破れたということです。共同体が破れたのは、罪を犯してからすぐ起きた姿です。人類の歴史の中で共同体は今も破れています。なぜ教会の中でそれほどたくさんの喧嘩が起こっているのでしょうか。なぜ社会の中で戦争のことが続いて起こっているのでしょうか。それすべてが罪の結果です。罪が共同体を割れて破れています。またこのような共同体を破れたということは、単純に人と人の関係で終わる問題ではありません。もっと本質的な関係、神様と私たちの関係を破れました。創世記2章16節から18節を読んでみましょう。16節から18節です。
神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。また神である主は言われた。人が一人でいるのはよくない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。
罪が入る前の神様と私たちの共同体的な関係はどうであったのでしょうか。神様が命令を私たちにくださると、私たちはその命令に従う関係でした。共同体の中で神様の御言葉に従う、そのような交わりを持つ、そのような関係を持っていました。また神様は人に良いことを与えてくださいました。先ほど読んだ2章16節18節の間で神様はもちろんおっしゃいました。善悪の知識から取ってはならない。それ木から食べるとき必ず死ぬという神様の命令がありました。でもその命令だけがあったのではありません。知ってはならない命令だけではありません。その前に神様は何とおっしゃいましたか？あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよいとおっしゃいました。知ってはならない禁止の命令ではなく、だけではなく、その前にはできること、自由にすることができる命令もありました。そして必ず死ぬという、その後の約束は何で、神様がなさったことは何であるのでしょうか。ふさわしい助け手を作ることでした。つまり罪が入る前に神様と私たちの関係は完全な自由の中で従順する、従う、神様の命令に従う、そのような関係を持っていました。豊かな交わりを持っていました。神様はいつも人に良いことを与える。思いのままに食べて良い。あなたに必要なものは全部与えよう。そして助けても作ります。そのような良い関係を持っていました。でもそのような関係がどうなったのでしょうか。創世記3章8節から10節、3章8節から10節を一緒に読んでみましょう。
そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に言われた。あなたはどこにいるのか。彼は言った。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。
罪を犯した後で人と神様との関係はどうなったのでしょうか。八節でアダムは主の御顔を避けて身を隠したと書いています。神様との共同体の関係を失ったということです。十節にも書いています。アダムは自分が裸であるのを恐れて身を隠していますと書いています。神様との関係性を失った私たちの姿は何であるのでしょうか。罪によって恥を感じ、聖なる神様を恐れて隠していることです。罪を犯す前には神様の御言葉を聞きました。神様の御言葉に従いました。豊かな交わりを持ちました。そのような全てを失ったということです。逆にこれからは近づいてくださる神様を恐れて逃げているそのような姿です。そのような姿は今もあります。ヨハネの福音書3章19節から20節を司会者が読んでください。新約聖書ヨハネの福音書3章19節から20節、ヨハネの福音書3章19節から20節を司会者が読んでください。
その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。
このような姿は今も私たちにあります。人々がイエス・キリストの身元に来ることを断っています。なぜでしょうか？自分の行いが悪いからです。光の下で全ての罪、全ての闇が現れ、バレるから、それが怖くてイエス・キリストの元に来ることを断っています。それで罪を犯して永遠の破滅に向かっているのに、神様の身元に帰ることをしないんです。罪を犯してから逆に神様から逃げています。アダムは創世記3章12節で善悪の知識から取って食べた理由はこの女のためだと言いました。 またその前にアダムはこのように言いました。その責任は神様にあると。アダムはこのように言いました。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったと。この女は私が作ったものではない。あなたが私の助けとして私のそばにいるようにとあなたが作ってそばに送ったでしょうと。共同体の関係を失ったアダムは、罪を犯したアダムは、その責任は神様にあり、この女にあると言いました。このように私たちは神様との関係を失って、今のことは神様のせいでしょ。神様がちゃんとしなかったからでしょ。このせいはこの人のせいでしょ。この人がこのようにしたからでしょと、関係性、共同体の関係を失っています。また私たちは何を失ったのでしょうか。創世記に戻ります。創世記1章26節から28節、創世記1章26節から28節を一緒に読んでみましょう。
神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。
私たちは神様の形、似姿によって作られました。そしてそのように作った後で人々に神様は何をおっしゃいましたか。26節の最後にこのように書いています。すべてのものを支配するようにしようと書いています。また27節でも同じく神様が人を作ったという内容があります。その後で28節で最後にすべての生き物を支配せよとおっしゃっています。つまり神様の形、似姿によって作られたことの重要な一つの意味は支配する、治めるということであります。神様は万物を治める権限を私たちに与えてくださいました。アダムに与えてくださいました。そしてアダムを代理人として立てました。罪が入る前にアダムはどのように万物を治めたのでしょうか。創世記2章中古節を読んでみましょう。2章中古節です。
神である主は人を連れてきてエドンの園に置き、そこを耕させまた守らせた。
罪が入る前にアダムは神様の代理人として、神様からいただいたその権限を持って全てを守る役割を持っていました。神様から豊かにいただいたものをちゃんと守る、美しく管理する、そのような役割を持って日々過ごしました。また2章中9節を読んでみましょう。2章中9節です。
神である主は、その土地の土で、あらゆる野の獣と、あらゆる空の鳥を形作って、人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと何であれ、それがその生き物の名となった。
神様がすべての生き物をアダムのもとに連れてきました。アダムがそのような生き物をどのように呼ぶのか見るためでありました。神様から権限をいただいて代理人としてアダムはその生き物の一人一つ呼んでそのような名をつけました。神様が全世界を創造するときに、神様おっしゃる通りになったようにアダムが呼ぶときにそれが生き物の名になりました。このように罪が入る前にアダムは神様からいただいた権限を持って世界を治める、ちゃんと守る、そのような人でした。神様が持っておられる正義、善を持って万物を治める人でした。しかしそのような関係、そのような神様がいただいた主権、権限はどうなったのでしょうか。 創世記3章5節を読んでみましょう。3章5節です。
それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって、善悪を知るものとなることを神は知っているのです。
サタンがアダムとエパを誘惑するときに何と言いましたか。あなた方が神のようになって、善悪を知るものとなると言いました。この誘惑の言葉を聞いたときに、アダムとエパは何が欲しかったのでしょうか。それは自分たちが神のようになりたいということでした。神様の代理人、神様からいただいた権限でとどまることを嫌でした。自分が神になりたかったね。自分が主人になりたくて、自分が善悪を判断する権限の中で動くことではなく、自分が権限を持って全てを治めたいという、代理人ではなく自分が本人になりたい心を持ちました。またそのような罪の姿は今の私たちにもあると思います。サムエル記第1、8章7節から8節を司会者が読んでください。旧約聖書サムエル記第1、8章7節から8節を司会者が読んでください。
主はサムエルに言われた。民があなたに言うことは何であれ、それを聞き入れよ。なぜなら彼らはあなたを拒んだのではなく、私が王として彼らを治めることを拒んだのだから。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば、私を捨てて他の神々に仕えることだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。
イスラエルの歴史の中で、そして私たちの歩みの中で現れている罪の姿は何であるのでしょうか。それは私が神になりたいということです。神様が私の王になることを断る、拒むことであります。神様が私たちの主人になることが嫌がることです。なぜでしょうか。私が主人になりたい、私が王になりたい、私の願いのまんまに生きたいという心です。それでそのように神様を捨てて自分が王になり、また神様が作った何かのものを神様のように作って自分勝手に使っていることです。時には世の中の名誉やお金や自分自身の欲望が王になっています。このようにアダムは神様のからいただいた権限の中で動くことより、自分が王になろうと選択しました。そのような結果はどうなったのでしょうか。すべての万物を守る、そのような権限を持っていたアダムはどうなったのでしょうか。創世記3章17節、3章17節を一緒に読んでみましょう。3章17節です。
また人に言われた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんで、そこから食を得ることになる。
万物を治める権限を持ったアダムの罪によってどうなったのでしょうか。3章17節で、大地はあなたのゆえに呪われるということ。罪はアダムが犯しました。しかしその結果、大地が呪われました。一生懸命に働かないと食べることができない、治めるべきの万物と戦う、喧嘩する関係になりました。神様からいただいた権限の中では全てが豊かでした。守ることができました。いつも喜びがあふれました。しかしそのような権限を捨てて、自分が持っている権限を自分のものにしようとしたときに、すべてを失ってしまいました。このようにアダムの罪によって私たちは神様との関係を失いました。また人との関係を失いました。すべてを治める権限も失いました。神様が創造したすべてが破れました。失いました。その時 神様は何をなさったのでしょうか。神様が作った良い作品を破ったそのアダムに神様は何をなさったのでしょうか。皆さんが一生懸命に建てた作った何かをもしある方が破ったら皆さんどう反応するのでしょうか。神様はどうなさったのでしょうか。創世記3章15節を読んでみましょう。3章15節です。
私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。
善悪の知識を取って食べた後で、罪が入った後で、罪によって死が入った後で、神様はその時このように約束を与えてくださいました。神様との関係を失い、人の関係を失い、神様からいただいた権限を失った、そのような状況の人に神様はこのような約束を与えてくださいました。女の子孫がサタンの頭を打つという約束を与えてくださいました。アダムの罪によって全てが割れて破られたんですけど、神様がそれを自ら回復すると約束しました。女の子孫によって、子孫でイエス・キリストがこの世に来られました。人の罪によって失った全てを回復するためにイエス・キリストがこの世に来られて、十字架につけられて死んで復活して、失ったものを全部回復しました。それではイエス・キリストによって私たちは失った神様との関係をどのように回復したのでしょうか。ヨハネの福音書17章21節から22節を司会者が読んでください。新約聖書ヨハネの福音書17章21節から22節を司会者が読んでください。
父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。
三位一体の神様によって作られた私たちはそのような共同体を失いました。しかしイエス・キリストによってまた三位一体の神様の交わりに私たちは呼ばれました。ヨハネの福音書17章21節にこのように書いています。私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいと書いています。罪によって私たちは神様に近づくことができなくなりました。逆に神様を恐れて逃げました。そんな私たちのためにイエス・キリストが来られて、代わりに死んで、その罪の刑罰を全部受けて、また私たちを三位一体の神様の交わりに呼んでくださいました。自分が神になろうとして、誠の神様を捨てて自分勝手に歩んでいた私たちです。自分が神になろうとしても結果的に満たされない、逆に不安、心配、寂しさ、虚しさを続いて感じている、そのような迷っている人生でありました。そんな私たちの失った関係をイエス・キリストが回復してくださいました。それで今私たちは三位一体の神様のうちに呼ばれて、そこでとどまることができています。今私たちはどうやって神様の身元で礼拝を捧げているのでしょうか。私たちが何かをしたからではありません。私たちは神様が王になることを拒んだ者たちです。そんな私たちがどうやって今三位一体の神様の身元で礼拝を捧げているのでしょうか。イエス・キリストによって罪が許されて、赦免されたということ、 どうやって私たちは今神様の御言葉を聞いているのでしょうか。霊的に堕落して神様の御言葉を聞いても何も示されることができない、聞いても何も変わることができない私たちがどうやって御言葉が中心になって御言葉に従うことができているのでしょうか。罪を犯したその時、神様は約束しました。女の子孫を通してサタンの頭を打つと約束しました。失ったこの関係を女の子孫を通して必ず回復すると約束しました。そしてその約束がイエス・キリストによって成し遂げられて今も続いていることです。罪はアダムが犯しました。罪は私たちが犯しました。しかしその代わりにイエス・キリストが全部受けて、その代わりに私たちは神様の交わりに呼ばれていることです。このようにイエス・キリスト三位一体の神様は失った共同体をまた回復してくださいました。時々私たちは罪を犯して三位一体の神様の交わりがまた終わったように感じる時があります。こんな罪を続けて犯している私たちを神様愛していないと思う時もあります。また歩みの中で起こっている苦難や苦しみの中で、三位一体の神様は私から遠く離れていると感じる時があります。その時、私たちは覚えなければならないんです。この関係の回復は私たちによるものではありません。神様から始まった交わり、回復であります。私たちが何か良いことをしてから与えられたものでもありません。私たちが忠実に歩んでいるから与えられたものでもありません。これは全能なる神様、聖なる神様、全でおられる神様から与えられた回復であります。ピリピ人への手紙一章六節を私から読みます。ピリピ人への手紙一章六節です。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。この良い働きを誰が始まったんでしょう。三位一体の神様が始まったことです。このような神様が、始まった神様が、最後まで完成してくださるということです。神様がなさることです。私たちが主体になって、私たちが動くことではなく、神様によって完成されることです。神様の大きな恵みによって失った関係が回復され、完成に私たちは向かっていることです。神様が約束したことを神様が今も成し遂げられています。愛する皆さん、この御言葉を覚えてください。日々の歩みの中で罪を犯して、いや神様の身元にこんな罪人がどうやって礼拝を捧げるのでしょうか。こんな罪人がどうやって祈りを捧げるのかと思うときに覚えてください。それは私たちからできるものではあります。私たちからするものではありません。この良い働きは神三位一体の神様が今も成し遂げられていることです。そして日々導いてくださって完成させてくださいます。二番目に失った人の関係はイエス・キリストによってどうなったのでしょうか。エペソ人への手紙4章15節から16節を司会者が読んでください。新約聖書エペソ人への手紙4章15節から16節です。
むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。
キリストが私たちの頭になってくださいました。そして神様によって共同体の関係が回復されました。 キリストが走れられて、私たちはキリストの体になりました。以前アダムが善悪の知識の木から取って食べて、破られた関係がキリストによって一つの体として回復されることです。私たちが何か努力して、いや一つになりましょう、心を合わせましょうということではありません。キリストによって教会全体が一つになることです。キリストによって私たちが結ばれ、組み合わされて、キリストによって一つの体として立てられていることです。キリストの愛によって互いに愛し合い、私たちは成長されていることです。エペソ人への手紙2章21節から22節を司会者が読んでください。エペソ人への手紙2章21節から22節です。
このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。
キリストによって私たちは組み合わされています。キリストによって私たちは一つの体として呼ばれています。キリストによって私たちは主の御合として立てられていることです。以前アダムは言いました。この女のせいだ。この女がくれたので食べたと言いました。しかしそこからイエス・キリストによってどう変わったんでしょうか。この女じゃなくて私たちは一つです。私たちは一つの体です。共にイエス・キリストによって組み合わされて、イエス・キリストの愛によって一つの主の宮として立てましょうという存在になりました。もちろん共同体の中で今も苦しみ、辛いことはあります。憎む時もあります。喧嘩もあります。しかし先ほどピリポの手紙で読んだように、神様がこのような共同体を一つの体として呼んでくださいました。こんなに合わない一人一人を、こんなに違う一人一人をキリストの体として呼んでくださいました。これは私たちシオン教会だけではありません。シオン教会と高松にある他の教会、高松にある教会だけではなく、日本にある教会、また韓国、アメリカ、いろいろな国すべての教会、また以前の歴史、これからの歴史のすべての教会がキリストによって一つの体になることです。世の中でどれほどたくさんの教団がありますか？どれほどの違い、教会の姿がありますか？しかしそのようなすべてがイエス・キリストによって一つの体になることです。昔の教会、今の教会、将来の教会、国を超えて民族を超えて、すべての教会がキリストによって一つとして、主の宮として今も建てられていることです。どうやってそれができるのでしょうか。二人が会って話してもこんなに意見が違うのに、夫婦で話してもこんなに喧嘩がたくさんあるのに、シオン教会の中でもいろいろな意見があるのに、どうやって国を超えて民族を超えて歴史を超えて一つになることができるのでしょうか。私たちの力では、知恵ではできないんです。イエス・キリストが教会の頭になってくださるから、それで可能になっていること。現実的にいろいろな難しさはあります。しかし変わらないことは、その上にイエス・キリストがおられることです。イエス・キリストが頭になっているから、私たちは一つの体になることです。そのように失った人々の関係がイエス・キリストによって回復されました。最後に権限の回復です。このようないただいた権限の回復にとって一番重要なことは、神様が私たちの王になることです。私たちはいただいた権限の中で神様 に従うことです。私たちが神になろうとしたら全てを失うことです。アダムが神になろうとした時に血が呪われて、血と一生喧嘩するような関係になりました。そのような関係がどう回復されたのでしょうか。ロマ人への手紙14章7節から8節を私が読みます。ロマ人への手紙14章7節から8節です。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ににしても私たちは主のものです。私たちが今生きている目的は何であるのでしょうか。自分のためでしょうか。何のために生きているのでしょうか。もちろん働かなければならない状況です。生きるために働いています。しかしそのような目的は何であるのでしょうか。ただ生きるためではありません。主のためです。主のために生きるために今働いていることです。なぜ学生は勉強しているのでしょうか。良い大学に入るために勉強しているのでしょうか。それだけではありません。主のために生きるために、主のために勉強して頑張って働いて、主のために日々過ごしていることです。私たちの存在の目的は私のためではありません。主のためです。三位一体の神様に従う、その神様のために生きる、それが私たちの存在の目的であります。罪を犯すときにはどうであったのでしょうか。自分が神になろうと、自分が主人になろうと、これは私の時間です、これは私のお金です、これは私の体力です、勝手に使ってもいいじゃないですかという思う私たちでした。しかし今は違います。主が主人です。神様が私たちの王様でおられます。私たちの時間も、私たちのお金も、私たちの体力も、すべての人生の歩みは主のものです。主のために生きる人生であります。このような回復がイエス・キリストによって与えられました。愛する皆さん、私たちは罪によってすべてを失いました。神様との関係を失いました。神様の御言葉を聞かない、聞いても従わない、逆に神様から逃げる、そのような存在でした。人の関係も破れました。ずっと喧嘩ばかりです。ずっと相手のせいにするばかりです。この女のせいです。神様のせいです。私は何も間違ってないんです。すべてが相手の問題だ、そのように知っています。すべてを失っていました。しかし神様はそのようにすべてを失った時に約束を与えてくださいました。あなたが失ったすべてを神様が回復すると約束してくださいました。そして今もそれを完成してくださいます。愛する皆さん、神様を信じてください。私自分を信じることではありません。教会を信じることでもありません。神様を信じることです。神様がなさることを信じることです。神様が私たちの頭になって私たちを完成に向かって導いてくださり、守ってくださることを信じることです。目の前の現実は厳しいんです。教会の中で一致にならない状況もあります。世の中では戦争の話がずっとあります。どうやってこんな状況で一つになろうか。それを神様がなさいます。神様がなさることを信じてください。その回復はすでに始まって、今も成し遂げられて完成に向かっています。私たちが一つの教会になって、一つの体になって、神様の 神殿として、聖なる宮として建てられています。現実的にはなかなか見えないかもしれませんけど、主の宮は一度も中止されたことがない。ずっと神様によって建てられています。日本選挙をますます厳しく言われています。しかし、主の宮は一度も建てられることが中止になったことはありません。ずっと主の宮座は成し遂げられています。シオン教会、神様によって一つの体になっています。なろうとするのではなく、なっています。なぜでしょうか？イエス・キリストが頭でおられるからです。これはこれからもずっと成し遂げられる神様の約束です。この約束を信じて共に歩みましょう。一つとして呼ばれたキリストの体として共に歩みましょう。失ったすべてが回復された約束を信じて神様との交わりを深く持ち、人々の愛があふれて、いただいた権限を持って、正義を持って歩める、世の中のために祈る、私たちになるように祈ります。アメン。祈りましょう。愛する天の父なる神様、すべてが美しい交わりの関係であった。すべてが罪によって全部失いました。罪を犯してから人は神様のせいをして、また相手のせいをして、神様からいただいた権限を失って全ての喧嘩の関係になりました。失った私たちは自分が何を失ったさえも知らない。ずっと永遠の破滅に向かって歩んでいる存在でした。しかしその時、神様は約束を与えてくださいました。女の子孫を通してサタンの頭を打つ、イエス・キリストによって全てを回復する約束を与えてくださいました。そしてこの約束によって失った全てが回復されました。私たちは今主の御元で礼拝を捧げています。私たちは今頭である神様の体として呼ばれて共に組み合わせて主の宮として建てられています。そして自分が神になろうとしていたそのような思いを捨てて今は主のものになり主のために生きる存在として過ごしています。時には本当に回復されたのか疑える時もあります。罪を犯す時、苦難の中で自分の欲望に従っている時に、また以前のように感じる時があります。しかし、その私たちに神様は約束してくださいました。良い働きを始まった、その神様が完成にまで導いてくださり、守ってくださることを約束してくださいました。私たちはこの約束の上に立っています。私たちの力や知恵ではできないこと、イエス・キリストによって、三位一体の神様によって、今も与えられた恵みの上でできています。神様、私たちを一つの体として呼んでくださった神様、それを成し遂げられて、今も一つの体として導いてくださる神様、これからも私たちがそのような回復された交わりの上で信仰を持って希望を持って歩めるように導いてください。すべてをなさる神様に感謝と賛美を捧げ、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。